まあ、皆さんご存知のように2020年東京オリンピックが決定いたしました。まあ、日本中の多くの人がこの朝喜んでいることでしょう。まあ、オリンピックで何と言っても思い出されるのはエリック・リデル、ご存知ですか。この話、証は何度かしました。映画ですね、アカデミー賞作品賞を取った炎のランナーのモデルになった人です。エリック・リデルは1924年パリオリンピック男子100メートルのイギリス代表になり、まあ、金メダルが有力視されていましたが、競技が行われるのが日曜日、競技に出るか礼拝を守るか、スコットランド皇太子の説得にもかかわらず彼は競技を諦め礼拝に出席します。映画の中でその時パリの教会で語られた御言葉が、まあ、先ほど読みました詩編イザヤ書40章の15節、見よ、国々は手おけのひとしずく、はかりの上のゴミのようにみなされる。神様の目から見れば国々も手おけのひとしずく、はかりの上の塵のようなもの。全能の神様の前にはすべての国々もないに等しい。神は全宇宙の神。エリックは同僚の譲ってくれた400メートル走に出場し、金メダルを取ったばかりでなく、彼が出した記録はその後20年間破られることのない世界新記録でした。さらにリレーに出場したリデルはバトンを受け取ったとき、イギリスチームは最下位でしたが、さらに全員を抜いて優勝いたします。彼は国民的な英雄となりますが、その後エリック・リデルはそのスポーツのすべてのキャリアと栄光を捨てて中国の宣教師となり、そこで天に召されます。エリック・リデルはこの地上でもオリンピックゴールドメダルを取った人ですが、神の国のレースでも、ね、永遠の真のゴールドメダリストとなりました。どうぞ許礼姉妹、皆さんもこの地上での栄誉ではない神の御国でのですね、永遠の誉れ、ゴールドメダルをですね、求め獲得してください。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにルカの福音書7章を開いてください。今日は代表して稲富秀邦兄弟に読んでいただきます。説教箇所修法に書いてある通りです。では最初にルカ7章の36節だけ、では稲富兄弟読んでください。
さて、あるパリサイ人が一緒に食事をしたいとイエスを招いたので、そのパリサイ人の家に入って食卓に着かれた。
はい、そこまでですね。ルカの福音書の公開説教、今日は23回目、7章36節からです。今読んだところ36節。さて、あるパリサイ人が、このパリサイ人は40節にシモンという名前の人物、一緒に食事をしたいとイエスを招いたので、イエス様と弟子たちはそのパリサイ人シモンの家に入って食卓に着かれました。シモンとは旧約聖書ではですね、ヘブル語ではシメオンとなっています。神は聞きたもうたという意味、ペテロの元の名前もシモンでした。シモンペテロと言っていました。イエス様はたびたびパリサイ人たちから食事に招かれました。このルカ7章36節の他にも、同じルカで11章37節、14章1節にも、ね、招かれたことが記されています。パリサイ人は聖書にたびたび出てきますが、イエス様の当時ユダヤ教には三大党派というのがあり、それはパリサイ派、サドカイ派、エッセネ派の三大宗教宗派です。その他に熱心党というですねなどもありました。エッセネ派というのは聖書には出てきませんが、バプテスマのヨハネは ですね、このエッセネ派に属していたと思われて、見られています。まあ、クリスチャンもですね、最初の頃はユダヤ教キリスト派と、まあ、このように言われていました、ね、パリサイとはですね、自分を他人から区別するという意味です。パリサイ派というのは分離派とも言われ、モーセの律法トーラーと言いますが、厳格に守り行うグループで、自分たちを他のユダヤ人たちと区別をしていました、ね、自分たちは違うんだ、プライドがあったわけです。ここに食卓に疲れたとありますが、レオナルド・ダ・ヴィンチの最後の晩餐の、ね、絵のようにテーブルを囲んで椅子に腰掛けるようになったのはもうずっと後のことで、イエス様の当時は、ね、招かれた人は体を横にしたんです。で、左肘で上体を支え、まあ、サンダルを脱いでですね、足を斜め後ろに伸ばし、まあ、楽な姿勢を取りました。ちょうどソファーに横たわっているような格好がですね、招かれた時の、ね、姿だったの姿勢だったのです。まあ、実はちょっと余談ですけれども、レオナルド・ダ・ヴィンチがあの有名な最後の晩餐の絵を描いていた時、彼はイエス様と十二弟子の絵を描くんですが、イエスを裏切ったイスカリオテのユダの顔に自分の敵の顔を描き入れました。敵の顔を絵の中に描くことによって永遠に復讐しようとしたのです。ところがその後不思議なことが起こりました。いざキリストの顔を描こうとすると全く描けなくなってしまいました。彼の創造性が窒息させられてしまって、キリストの顔を描くことができない。それでダ・ヴィンチは敵を許し、その顔をユダから消し去りました。すると彼の創造性イマジネーションがよみがえって、キリストの御顔を完成することができたと、そのようなエピソードがあります。はい、それじゃあルカ7章37から39節までを読んでください。
するとその町に一人の罪深い女がいて、イエスがパリサイ人の家で食卓についておられることを知り、香油の入った石膏の壺を持ってきて、泣きながらイエスの後ろで御足のそばに立ち、涙で御足を濡らし始め、髪の毛で拭い、御足に口づけして香油を塗った。イエスを招いたパリサイ人はこれを見て、この方がもし預言者なら、自分に触っている女が誰で、どんな女であるかを知っておられるはずだ。この女は罪深いものなんだから、と心ひそかに思っていた。
はい、イエス様の体に香油を拭う、香油を注ぐ記事は、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、4つの福音書にすべて記されていますが、このルカの記事は他の、福音書の記事と多くの点で内容が異なっています。ですからですね、このルカの記事はルカ特有の資料に基づく他とは全く別の記事、別の話だと取る解釈が一般的です。37節直訳すると、すると見よ、その町中で罪人であったような女が、下の米印では不道徳な女とあります。新約聖書で罪の女もしくは罪深い女というとき、それは体を売ってお金を稼ぐ遊女、売春婦のことです。彼女のことは町中の人が知っていました。イエス様がパリサイ人の家で食卓についておられることを知り、しかしながらですね、この女性にとって他人の家、特にパリサイ人の家に行くことはためらうこと、勇気のいることでした。多くの人の目にさらされる、裁かれ、軽蔑の目で見られる。しかしながら、この女性にはそのような他人の目を気にするよりはるかに大きなイエス様のもとへ行かなければならない、どうしてもイエス様のもとへ行きたい理由がありました。 そのことは少し後の47から48節に書いてありますので、どうぞ稲積教で読んでください。
だから私はこの女の多くの罪は許されていると言います。それは彼女が余計愛したからです。しかし少ししか許されないものは少ししか愛しません。そして女にあなたの罪は許されていますと言われた。
48節、そして女にあなたの罪は許されていますと言われた。彼女にとって自分の多くの罪、すべての罪はこのお方イエス様によってすべて許される。彼女はどんなに白い目で見られても何としてもイエス様のもとへ行き自分の気持ちを伝える必要がありました。37節、彼女は香油の入った石膏の壺、当時ユダヤの女性たちは濃縮した香油の入った壺を持っており、それは石化石膏と呼ばれ大変高価なものでした。それを持ってきて、38節、泣きながらイエス様の後ろで宮足のそばに立ち、涙で宮足を濡らし始め、髪の毛をほどいて拭い、宮足に口づけして香油を塗りました。まあ、このところは別訳のリビングバイブルではこのように表現をしています。その部分だけお読みいたします。女は部屋に入るなりイエスの後ろにひざまずき、さめざめと泣きました。あまり泣いたのでイエスの足が涙で濡れるほどでした。女は丁寧に髪で涙を拭い、心を込めて足に口づけをしてからその上に香油を注ぎかけましたと、別訳ではこのようになっています。39節、この女の行動の一部始終を冷ややかに見ていたパリサイ人シモンは心の中で思いました。もしこの方イエス様が預言者なら、自分に触っている女が誰でどんな女か知っておられるはずだ。この女は罪深い女なのだから、もちろんイエス様は自分に好意を注いでくれたこの女性が誰でどんな女かよく知っておられました。パリサイ人シモンが心の中で何を考えているかも知っておられました。同じルカ11章の17節には、イエスは彼らの心を見抜いて言われたと書いてあります。イエス様は聖書の中でよく人の心を、またその人の霊を見抜いてですね、言われた記述は何度もあります。ヘブル書4章の13節にはこのように記されています。私を読み出しますと、作られたもので私たちのことです。神の前で隠れおおせるものは何一つなく、神の目にはすべてが裸でありさらけ出されています。私たちはこの神に対して弁明をするのです。神の目にはすべてが裸でありさらけ出されていますとあります。すべての人の過去も現在も心の内をも知っておられるイエス様は言われました。はい、40から43節まで読んでください。
するとイエスは彼に向かって、シモン、あなたに言いたいことがありますと言われた。シモンは、先生、お話しくださいと言った。ある金貸しから2人の者が金を借りていた。1人は500でなり、他の1人は50でなり借りていた。彼らは返すことができなかったので、金貸しは2人とも許してやった。では2人のうちどちらが余計に金貸しを愛するようになるでしょうか。シモンが余計に許してもらった方だと思いますと答えると、イエスはあなたの判断は当たっていますと言われた。
はい、シモン、あなたに言いたいことがあります。するとシモンは、先生、お話しくださいと言いました。そこでイエス様は41節から43節で金貸しの例えを用いてシモンに質問をされました。41節、 ある金貸しから2人の者が金を借りていた。1人は500デナリ、他の1人は50デナリ借りていた。まあ、1デナリというのが当時1日分の労働賃金ですが、リビングバイブル訳ではですね、こういう言い方です。ある男が2人の人に金を貸しました。1人には150万円、もう1人には15万円でしたとですね、万円で書いてあります。とにかく片方は10倍借りていたということです。42節全般を読み出しますとですね、彼らは返すことができなかったので金貸しは2人とも許してやった。ここで金貸しはですね、とても思いやりのある人です。恵みによって2人の借金を帳消しにしてあげました。そして言われました、では2人のうちですね、150万と15万のうちどちらが余計に金貸しを愛するでしょう。でこの愛するという言葉の意味は、感謝の思いを持つ、感謝の気持ちを持つという意味です。どちらが多く感謝するでしょうか。シモンは当然の答えをしましたですね。43節シモンが余計に許してもらった方だと思いますと答えるとですね、イエス様は言われました、あなたの判断は当たっています。はい、44から47まで読んでください。
そしてその女の方を向いてシモンに言われた、この女を見ましたか。私がこの家に入ってきた時、あなたは足を洗う水をくれなかったが、この女は涙で私の足を濡らし、髪の毛で拭ってくれました。あなたは口づけをしてくれなかったが、この女は私が入ってきた時から足に口づけしてやめませんでした。あなたは私の頭に油を塗ってくれなかったが、この女は私の足に香油を塗ってくれました。だから私はこの女の多くの罪は許されていると言います。それは彼女が余計愛したからです。しかし少ししか許されないものは少ししか愛しません。
はい、そしてイエス様は女の方を向いて、ここで話の中心がこの女性に移ります。シモンに言われました。ここでイエス様はシモンとこの女のイエス様に対する態度を比較して言っておられます。まずシモンは客イエス様を自分の家に迎えるにあたって、足を洗う水も出さず、通常の挨拶である口づけもせず、またイエス様の頭に油を塗ることもしませんでした。これは当時ですね、客に対して大変非礼な失礼な態度でした。ところがこの女性はイエス様の足を涙で濡らし、髪の毛で拭い、イエス様の足に口づけしてやめず、イエス様の足に高価な香油を注ぎ、イエス様に対して最大限の心を持って迎え、感謝の気持ちを表しました。だから私は言うのです、この女の多くの罪は許されていますというのは、彼女は余計愛したからです。感謝したからです。しかし少ししか許されないものは少ししか愛しません。御弟子前、これからが今日の説教のポイントです。よく聞いてください。今日のですね、修法に説教から皆さんに一つの質問をしています。修法の右のページの方に書いてあります。あなたは自分の罪がどれほど許されているか知っていますか。御弟子皆さんは自分がどれほどイエス様から許されているか知っていますかですね。では一箇所聖書を開きましょう。ここに何かを挟んで詩編の49編を開いてください。はい、では49編のですね、7節8節です。第7節から読んでください。
人は自分の兄弟をも買い戻すことはできない。自分の身代金を神に払うことはできない。魂の贖い代は高価であり、永久に諦めなくてはならない。
はい、人は私たちのこと、 自分の兄弟をも買い戻すことはできない。この買い戻すをあがないと言います。リビングバイブルではこうなっています。しかし王に負けないくらい裕福な彼らも兄弟の罪を帳消しにしてやることはできません。次に、自分の身代金を神に払うことはできないですね。リビングバイブルでは、罪の許しは金では買えないのです。魂の八節、贖い代は高価でありですね。リビングバイブル訳では、魂はあまりにも高価なので、魂というのは命のことです。この世の富をいくら積んでも買い戻せません。世界中の金をかき集めても、ただ一人分の永遠の命をも買ってやれません。もちろん地獄から救い出してやることもできないのです。魂の贖い代、魂を買い戻すための代価はあまりにも高価であり、永久に諦めなくてはならない。どうぞこの詩編49編全体を後でゆっくり読んでください。私たち人間は自分の力では空を飛べないように、自分で自分も他の人も罪から永遠の滅びから救うことはできません。罪が許される方法はただ一つ、私たちの罪を身代わりに負って十字架にかけられ、死んで墓に葬られ、三日目によみがえられた神の子イエス・キリスト様をあなたが個人的に救い主と信じ受け入れること、この方法しかありません。魂の贖い代、あなたの命の代価はあまりにも高価だから、あなたは買い戻すことはできない。永久に諦めなくてはならない。しかし神様が私たちのために憐れんで、ご自身のたった一人を御子イエス・キリスト、神様の命を私たちに提供してくださいました。そのお方が私たちの命をですね、代価として、その方の命を代価として私たちが買い戻されたのです。イエス様は女について言われました。ルカ7章の47節の全般のところです。だから私は言うのです、この女の多くの罪は許されています。というのは、彼女は余計愛したからです。聖歌の701番がですね、1番はいかに汚れたるというですね、賛美です。で、その賛美の折り返しの部分はですね、こうなっています。罪汚れは癒ますとも、主の恵みもまた癒ますなり。これはロマ書5章20節の御言葉です。罪の増し加わるところには恵みも満ち溢れますの御言葉です。自分自らの罪の深さ、罪の恐ろしさを知れば知るほど、神様の恵み、イエス・キリストの十字架の素晴らしさ、幸いを知るのです。もう一度言います。自らの罪の深さ、罪の恐ろしさを知れば知るほど、神様の恵み、イエス・キリストの十字架の素晴らしさ、幸いを兄弟姉妹知るのです。新約聖書の全体の4分の1以上、13の手紙を書いた使徒パウロは初めにこう言いました。新約聖書3箇所を開きます。最初に第一コリント15章9節を開いてください。では稲富兄弟、第一コリント15章の9節だけを読んでください。
私は使徒の中では最も小さいものであって、使徒と呼ばれる価値のないものです。なぜなら私は神の教会を迫害したからです。
彼パウロははじめ、自分は使徒たちの中ではですね、最も小さいものと言いましたが、イエス・キリストの恵みをさらに知って次にこう言います。 エペソ3章8節を読んで開いてください。ではエペソ3章の8節だけを読んでください。
すべての聖徒たちのうちで一番小さな私にこの恵みが与えられたのは、私がキリストの計り難い富を異邦人に述べ伝える。
はい。ここではすべての聖徒、クリスチャンの中で最も小さいものとそのように言っています。リビングバイブル訳では役立たずのものとそのようになっています。パウロは最初は使徒の中で一番小さい。次はですね、すべてのクリスチャンの中では一番ですね、役立たず。で次にイエス様の恵みを知って、さらにパウロはこう言います。はい。第一止めて1章の15節です。では稲富兄弟読んでください。
キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。
私は罪人の頭です。すべての人の中で私が最も罪を犯した人間ですと言ってるんです。皆さんどうでしょうか。あの人よりはマシと自分が思ってないでしょうか。パウロは私が一番悪い、私が一番罪人、私は罪人の頭ですとここに言っているのです。けれしまえ、パウロははじめ、私は使徒の中で最も取りに足りないもの、ちっぽけなもの、次にすべてのクリスチャン生徒の中で役立たずのもの、さらにすべてのですね、人間の中で、すべての人の中で私が罪人の頭です、最も罪人ですと告白をしています。はい。第一止めて11章開いてるんですね。14節読んでください。
私たちの主のこの恵みはキリストイエスにある信仰と愛とともにますます満ち溢れるようになりました。
はい。イエス・キリストの十字架の価値、その恵みをですね、知れば知るほど、自分がどんなにひどい罪人であるか、キリストの十字架はなんと素晴らしいものか、キリストの愛がパウロの中にですね、満ち溢れるようになりました。兄弟姉妹、最初の質問です。兄弟、最初の質問です。皆さんは自分の罪がどれほどですね、許されたか知っていますか。多く罪許されたことを知っている人は多く愛します。しかし少ししか許されないものは少ししか愛しません。兄弟姉妹、罪が多いか少ないかの問題ではないのです。どれほど許されたかを知っているかどうかの問題です。私たちはイエス様の十字架の贖いによって、私たち自身が知っているよりもはるかに多くのものを私たちは許されているのです。それを私たちが知っているか知らないかの問題なのです。あなたはどれほどイエス様から許されているかを知っていますか。これが今日の質問です、ね。アメイジンググレイス、何度もお貸しします、驚くばかりの恵み。10月8日のレーナ・マリアさんのコンサートでは、レーナ・マリアさんとともにですね、全員でこの歌を合唱いたします、ね。その詩を作ったのは、皆さんご存知、イギリスのジョン・ニュートンという人、その人のお証ですね。ジョン・ニュートンは18世紀の人ですが、父と一緒に商船で海に出ていました。父が引退すると軍艦勤務を強要されましたが、耐えられなくなって逃げ出し、アフリカに向けて出航することになっていた奴隷船に乗り込みました。彼は冷酷にも人身売買を生業にし、ついには自ら奴隷船を持って船長になりました。ところが1748年5月10日、彼の人生は全く変わってしまいました。その日、 彼の船は恐ろしい暴風雨に遭遇しました。そして船が今にも沈没するという時、ニュートンは大声で主よ憐れんでくださいと叫んだのです。聖書には主の名を呼ぶ人は誰でも救われると書いてあります。ですね。その夜ニュートンは船室で神の憐れみについて深く考えました。自分のためにキリストが犠牲になられたことを信じるに至って神のアメイジンググレイス、驚くばかりの恵みを個人的に体験しました。やがて彼は奴隷交易から身を引きキリストを教える働き人になりました。彼の人生に光が当てられました。彼は39歳になると伝道者として認められ英国国教会の牧師に任命されました。彼はたびたび大きなホールを借り多くの改修に改心した元船長、自分のことです証を語りました。82歳で天に召されましたが、彼は死が近づいたある日集まった人に向かって、私は途方もない罪人でした、しかしキリストは途方もなく大きな救い主ですと言い、彼の作った詩アメイジンググレイス、驚くばかりの恵みは今日もキリストの恵みの大きさを伝え、多くの人に歌われています、ね。はい、でルカ7章に戻ります。七海兄弟、はい、48から50まで読んでください。
そして女に、あなたの罪は許されていますと言われた。すると一緒に食卓についていた人たちは心の中でこう言い始めた。罪を許したりするこの人は一体誰だろう。しかしイエスは女に言われた。あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して生きなさい。
はい、まあジョン・ニュートンのことですが、ジョン・ニュートンは自分の書斎にですね、過去を忘れるなという書いたですね、紙をいつも貼っていました。イザヤ書51章の1節、あなた方の切り出された岩、掘り出された穴を見よ。あなたが切り出された岩、掘り出された穴を見なさい。自分がどんなところから救われたかを覚えていなさいということです、ね。今読んだところ48節。そして女に、あなたの罪は許されていますと言われた。この女は長い間事情があったとはいえ、自らの体を売って生きてきました。これは神の前には罪の行為です。しかしイエス様はその女に言われました。あなたの罪は許されています。あなたの罪は許されています。この一言を聞いて、この女はどんなにか喜びにですね、満ち溢れたことでしょう。自分が犯してきたですね、過去の罪の一切は許されました。許された。もう感激にですね、涙があふれ流れました。すると一緒に食卓にいた人たちは心の中でこう言い始めた。罪を許したりする、この人は一体誰だろう。兄弟姉妹、彼女の罪は一体どこに行ったのでしょうか。私たち日本人はですね、水に流そうと言うけども、罪は水では流れませんですね。誰かがそれを買い戻さなければ、贖わなければならないのです。それに見合う犠牲を必ず払わなければ、罪というのは贖うことができません。イエス・キリストが十字架の上で、この女が犯した罪のすべて、この女だけではなく、全世界、全人類の犯した罪をですね、一切一人で、ご自身が引き受けて死なれました。そのゆえにですね、私たちは罪が許されるのです。この方法しかありません。この朝、兄弟姉妹、この朝、イエス様は皆さん一人一人にですね、言っておられます。あなたの罪は許されています。アーメンですね。あなたの罪は許されています。イエス様が身代わりに追われたからです。許されていないとあなたが思うなら、それはあなたの不信仰です。イエス様が許したと、帳消しにしたと、もう思い出さないと言っておられるのにですね、あなたが思い出す必要はありませんですね。 私は今はですね、今の時代を終わりの時代、教会の時代、聖霊の時代と言ってきました。確かにその通りです。しかしもう一つあります。今は恵みの時代なのです。今は恵みの時代です。私たちが救われるために神様は何一つ行いを、私たちの功績を要求されません。何なんしたから救われたということがないのです。私たちの救いのために神様は何一つあなたの功績を要求されないのです。一方的な恵みなのです。どんなに罪が大きくてもイエス様を信じますと、それだけであなたの罪は全て許される、ね、今は恵みの時なのです、ですね、覚えてください。イエス・キリストの十字架の血によってですね、許されない罪は一つもありません。私たちが考えるどんな罪もですね、イエス・キリストの十字架の血では全て許されます、ね、ただイエス・キリストの十字架を見上げ、自分の罪をキリストが負われたことを信じればよいのです。そして十字架を見上げれば見上げるほど、パウロのように自分の罪の大きさ、深さを知り、さらに十字架の愛を知っていくのです。五十節読みます。しかしイエスは女に言われた。あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して行きなさい。この女は二つの信仰を持ちました。第一は、自分の罪はこのイエス・キリストによって許されたという信仰です。2番目は、そのキリストの愛を知ってそれを行動に移したことです、ね、行動に移したことです。これはとても大切なことです。最後に一つのお明かしをして今日の説教を終わります。少し前ですが、アメリカ映画でですね、プライベート・ライアンという映画がありました。皆さんの中で見た人がありましょうか。大まかな内容はこのようなものだったと記憶しています。第二次大戦中、アメリカ人の女性に4人の男の子がおり、4人とも兵隊として戦場へ行きますが、上の3人ともに戦死してしまいます。軍の司令部は、4人目の子供は何としても生きて母親のもとに返さなければならないと、一つの正体に4人目の子供、これがライアンですが、救出を命じます。命令を受けた正体はライアンを見つけ本国へ連れ帰ろうとしますが、激しい戦闘に遭い、正体の何名かが死んでしまいます。ライアンは無事アメリカ本国へ戻りますが、自分が生きて帰るために何人かが死んでしまった。これからどのように生きていったらいいのだろうか、どのようにそれに報いたらいいのだろうか。晩年、子供と孫と共に死んだ兵隊の墓の前に立ってライアンは言います。私は善良な人間だっただろうか。すると家族はうなずき、まあ、そこで映画が終わるわけです。巨大姉妹、あなたを救うために神の御子が命を犠牲にしてくださった。このルカ7章36節から50節、この記事はそのことを知って、自分の愛と感謝の限りをですね、イエス様に捧げた女性のストーリーです。ここでこの罪深い女性のですね、行いを通して聖書が巨大姉妹皆さん一人一人に問うていることは、あなたを愛し地獄で滅びる原因となるあなたの罪のすべてを身代わりに負って死んでくださったお方イエス様に対して、あなたはこの地上でどのような態度で生きていきますかということです。この方を知って、あなたはこの地上でどのような生活を送りますかということです。ですね、この女は自分の罪深さを知り、許された罪の大きさを知ってですね、イエス様のもとに自分のありったけの愛と感謝を捧げました。皆さんはどうでしょうか。問題は、 あなたが自分がどれだけ許されているかを知ることなのです。多く許された人は多く愛する、少ししか許されていない人は少ししか愛さないとイエス様は言っておられるのです。自らの罪がどんなに大きな罪だったか、それを許されたかですね。パウロは自分はもう全ての罪人の頭、私ほど罪人はいないと言いました。どうぞ自分が出るほど主に愛され許されているかを知って、それに報い応える生き方をですね、する兄弟姉妹となりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。ではお祈りをいたしましょう。